IT マイティです。お届けするのはタロケンと、
乙女座のリュウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リュウさん、お久しぶりです。
ご無沙汰しておりました。
いえいえ、こちらこそ、もう IT マイティの配信がずっと滞ってましてですね。
でも、前回ね、北沢さんと、長田の聞きましたよ。
ああ、そうですね。まあ、中継で顔合わせて、久々にやろうって話になって。
ああ、そうですね。
うん。ああ、しばらく、IT マイティ配信したかったんで、いい加減、再起動するかって感じでね。
そうですね。ぜひぜひ、私の回も、お願いします。本当ご無沙汰してまして、前回見たら、2024年の2月でしたね。
そんな前か。
そんな前でしたね。もう1年以上経ってましたね。
ああ、そうかそうか。そうなんですね。
子供が、あれ、大阪に大学行くよ、みたいな。部屋探してるよ、みたいな。でも前回のが聞けなくて、今、IT ファイティの。
ああ、そうなんですね。
前回の復習をしようかなと思って。
うん。
タイトルだけ見てました。
なるほど。
だかな、そう。もう、怒涛の1年間でしたね。
ああ、そうなんですね。そっかそっか。
ご無沙汰してました。
いえいえ。まあ、でもじゃあ1年経って、どうですか？
どうですかね。いや、本当に2024年4月に、実は移動になって、職場が。
あ、そうなんだ。
すごい頑張ったんですよ。今は、会計課という、もう財務というか、経理って感じですかね。経理課に移動になって、日々、請求書と戦っております。
ああ、そういう職場になったんですね。
そうなんですよ。
ああ、そうか。
ようやく1年経ったなって感じで、ようやく。
うん。
年度末大変でした。
まあそうですよね。そうか。
まあ、本当経理。もう全然資格も何もないので、一からお勉強してる感じですね。
ああ。
うん。
まあでもどうなんだろう。まあ、僕もなんだろう。自分のところのまあ経理っていうかまあなんだ、あ、確定申告は自分で、やゆの青色申告オンラインでやっちゃってて、特に、税理士さんとか続けたことないし、まあ、かといってなんか知識があるわけでもないから、わかんなかったら全部ググって調べるか何かでやるみたいなことになってるんだけど、
だいたい1年回ったので、やってみたら、ね、去年こんなことやってな、みたいなのが聞く職場かなという、仕事的には。
なるほど。
それがこう連続していくような感じなのかなと思いながら、まだやってますね。
どうなんですか？未だに紙で出すとかは結構割合高いもんですか？
そう、めちゃくちゃ紙で出しますね。
あ、紙なんだ。そうか、やっぱそうなのか。
ずっと来てるからなのかな。まずね、紙で出すんですよ。
申
請してきた、全部紙で出して、チェックして、みたいな。感じです。
で、相手との
。請求書とかも、まあ、データ、PDF で来るんですけど、一回、紙で出して、それも閉じておくって感じですかね、やっぱり。
まあそうか、保存するっていうことを考えると、まあそうなのか。
あと、まあ見るために、って感じですかね、やっぱ紙で出して。そうですね。どうなんだろう。それしか知らないから、何が、まだ正解がいまいち分からず。毎日それを打ち出すっていうところから始まって。
相手側とのやりとりも、やっぱ紙ベースになるんですか、そしたら。
いや、相手側はもうデータで、データ申請っていうんですかね。調達、買い物をするとか。支払いを依頼するとか。そういったのはもうシステムでやるんですけど。
ああ、そっかそっか。
最終的に紙で出して保存するっていうところ
なんです。なるほど。まあまあまあ、まだそういうところも多いんでしょうけどね、きっとね。
そうなんですかね。
多分僕も、まあ企業とか法人だとよくわかってないけど、なんだ？電子帳簿？
そうですね。伝帳法
かなんか、あれに乗っ取ってれば、デジタルでだけでいいよみたいなのとか。
そうですね。でも結構うちはそう、それもまあ、保存するんですけど、請求書のファイル名を、業者の名前とか、金額とかを入れて、保存すると、検索が できるみたいな。
うん。
そんな感じなので、もう手動なんですよね、そこのファイル見変えたりするんです。
ああ、
どうなんだろうと思いながら。
ね、
うん、思いながら。
まあ、便利なのかどうなのかよくわからないっていうね。
そんな悶々とした一年をちょっと過ごしましたね。
そうか。
はい、ちょっと、ね、なので、まあ、たるみさんの、ポッドキャストとか聞いて、配信とかですね、
うん、
熊野の話とか、
うんうんうん、
お忙しそうにしてるなという。
ああ、まあそうですね。うん。まあ、まあ、熊野終わってからはそれでも、割と落ち着いたっちゃ落ち着いたんですけど。
大変ですね。お疲れ様でした。
いえいえ。まあでも今月もう1週間後ぐらいから、今度ツールド熊野じゃなくて、なんだ、ニセコホクラシックがあるんで。
はいはい、北海道ですね。
そうそうそうそう。
なるほど。そっか。来週
来週ですね。12日に出発するか。
あ、そうなんですね。
うん。
ちょうどじゃあ同じ時期に私もじゃあ北海道なんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
うん、来週、まあ旅行で。
あ、そうなんですか。へぇ、
北海道旅行に行こうかなっていうのを、1ヶ月ぐらい前に企ててまして。
はい、どの辺行くんですか。
知床。
ああ、東の方か。
あ、そうそうそうそう。知床にシャチを見に行くっていう。
シャチ？
シャチを見に行くツアーなんですけど。
え、あの辺ってシャチっているんですか？
シャチいるらしいですよ。
あ、そうなんだ。それ知らなかったな。
うん、大学の同級生の夫婦と、
うん、
4人で行こうかなと思ってて。
へ
ぇー。でもなんかそこの知床のホテルが、うん、なんかいいホテルがあって、そこも行きがてら、
うん、
シャチを見る。まあ見れたらいいな、みたいな感じ。
へ
ぇー。5月とか6月頃に見れるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あ、そうです。まあ、船のね、事故があったあの辺なんですけど。
うんうんうん。
うん。だからまだまだこう回復してないらしいですね、やっぱり観光客。
あー、まあそうかもしれないですね。
あの辺で、うん、そうそうそう。この時期、シャチが見れる。らしい。そう、クジラとかイルカなのかわかんないですけど、シャチらしいっす。
あ、そうなのか。
うん。たくさんありますよ、知床って。
ん？なんだ？
行くこと？
うん。網走の駅前の東横インとか何回も泊まってるし、何回もって2回、2回か3回ぐらいかな。まあ、あの辺だとなんだ？釧路から網走に抜ける釧網本線っていうローカル線があって、
うん、
まあ、昔も乗ったけど、去年、一昨年、もうちょっと前かな。うん、そこの秘境駅に行ったりしたから、またその時も、うん、根室まで一回も行って戻ってきて、釧路から専門本線に乗って、
うん、
で、途中、あれはなんだ、今でいう摩州か、うん、弟子鹿町に泊まって、で、網走抜けて、また網走とか目満別あたりの秘境駅に行って、
うん、
で、目満別空港から帰ってきたとか、いうのをやったことありますけど。う
ん、やっぱ秘境駅なんですね。やっぱ秘境な感じなんですね。
うん。
そうそう。
まあ、
うん。新潟空港から、
まあ、
新千歳空港に行き、
ええ。
そこから目満別っていうかね、うん、そこまでこう、またフライトするっていうような、
うん。
プランですね。
うん。まあ、そうですよね。あの辺行こうとしたら、車とか列車で行ってたらとんでもない時もあるんで。
そう、全然距離感がわかんないし。
それは飛行機で行かないとねっていうところですからね。
目満別でレンタカー借りて、
うん。
知床まで行こうみたいな。
ああ、なるほどね。そういうことか。
網走とか、近くなんですかね。全然行ったことないから。
網走、目満別網走は、網走駅から目満別空港へのバスが出てるぐらいだから、どうだろう ?3、40分ぐらい着くのかな
?3、40分ぐらいなんですかね、来
る時。と思うんですけどね。うん。
そうそう、なので、まあその辺も寄れたら、
うん。
まあ全然まだどこ寄るか考えていなくてというか。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、その相手先の夫婦は結構旅好きな夫婦で。
うん。
結構いろんな世界中のどっかも見てて、プロでお任せしてようかなと思って。
ああ、そうなんですね。
うん。今回もそれこそね、
うん。
行きは目満別行って、で、
うん、
こう行って、
うん。
で、帰りは中、なんつうか、こう中。
中手術？
中手術、空港あるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこで、また、千歳に戻るみたいな。
ああ、中標津空港まで南に降りていって、
そうそう
そう、そこから戻るんだ。
すごいな、
そうそう。わあ、なかなかいいコースですね。
ね、往復、ね、往復だとか、ね、全然こう、
うん、
回るみたいな、そんなプラン、
うん、
なので、うん。
あの辺の中標津ももう今はとっくの昔なくなっちゃったけど、いつまであったんだろう、うん、僕が高校の頃に初めて北海道夏休みで鉄道のに行った頃は、あの辺りの標津の辺りにも標津線っていうローカル線があって、
うん、
だからそれに乗って根室標津行ったり、うん、で確かユースホステルがあって、そこの根室標津のユースホステルから、うん、なんか泊まってるみんなで、まあ、オプションで申し込みすると、うん、なんだっけ、鹿骨、獅子骨、なんか白い木がたくさんこう生えてる湿地があって、
うん、
でまるで骨のように見えるような湿地を歩くっていうのを行った記憶がありますけどね。
やっぱそうですよね、北海道だとね、その大自然を、
うん、
こう触れ合う、
うん、
本当にね、秘境、秘境じゃないけど、本当に自然、
まあ、大自然ですよ。
ってことですよね。
そうですね。
こう行ったことないので、まあまあ、行ってみたいなっていう感じで。
ああ、なかなかいいですね、あの辺はね。
でも何にもないって言った人に聞くと、何もないよ。
まあまあ、ないけど。ないことは確かに、うん、何もないけど、確かに。
そうそう、うん、そう、向こうの旦那さんはサウナが好きなので。
ほ
う。サウナ好きのホテルばっかり選んで。
へえ、そうなんだ。
サウナ浴びながら、うん。
うん、うん。
行こうかなと。
へえ、いいっすね、なかなか。
いやいや、ちょっと、ね、久しぶりに北海道行きたいな、という感じで。うん。
そうか。じゃあまあ、そうか、網走か。網走、
まあな。何があるんですか、網走。刑務所があるんです
か。うん。いや、網走。刑務所、いわゆる網走監獄、実は僕行ったことないんで、行きたいなと思いつつ、うん、まだ行ってないんですけどね。
観光を近づけてますよね、網走。
うんうん。そう。どうしても、鉄道中心になると行く時間がなくて、行ってなかったりして。
そうですよね。うん。
そう。
あそこね、カーリングが有名なところですね。北見とかもあの辺
で、ね。ああ、そうですね。ちょっと北の方に行くと北見市があって、うん、そこはね、カーリングの北見。
そうですよね、カーリング。
ですよね。うん、そう。
赤いサイロ食べられるかな、とか。
ああ。
食べたことあります？誰かその赤いサイロ。
あれ食べたんかな、人にお土産で送っただけだったかな、自分で食べたかな、覚えてないや。
神ですよね。僕も食べたいもんな、赤いサイロ。
うん。
食べたいな。
結構なんか、メルマガ撮ってると入荷しましたとかのがたまに来るけど。
そうなんですね。通販してくれる、
うん、うん。うん。通販で。うん。だから友達にお土産に送った記憶はあるけど、うん、自分で食べたかどうかは定かじゃない。
今時赤いサイロって言ってる人もあんまいないのかな、どうなんだろう。
いや、名物とかの次までは。
やっぱりそうなんですよね。やっぱり一回は食べてみたいなと。
うん、店で、うん、駅とか空港でいつも売ってるかどうかよくわかんないけど、
うんね、
ある時とない時があるかもしれないけど、
ね、希少価値がある。
うん。
もしね、本当に。まあ、白い、うん、あと白い小指とか。
白い小指は死ぬほどあります。それは新千歳空港に行ったら山ほど売ってます。
そうそう。
札幌市内でも山ほど売ってます。
ね、そうそう、いっぱいありますもんね。あと、ロイスのこう、チョコレートとかですよね。
そうそうそうそうそう。そう新千歳空港って行ったことあります？
あ、私は一回あります。
うん、あ、そうなんだ。
大きいですよね。
うん。もうあそこね、土産売り場がめちゃくちゃでかいので。うん。
それこそ朝の、7時35分の新潟空港の飛行機ですよ。
う
ん、
ほうほう。
で、その、乗り換えが、13時20分なので、
うん、うん、うん。
その間ずっと千歳空港にいようかなって感じ。
ああ、なるほどね。うん、うん。
1時間ぐらいで行って、で、
うん、
ちょっと時間があるんで、もう千歳空港、ずっと言おうかな、か、
うんうん、
ストーンフィールドまで来ていけるかな、新広島でしたっけ。
ああ。
でも3時間は、チャット GPT だと厳しいって言われて。
行けないことはないけど、はい、7時台に新潟空港を着くと、新千歳9時ぐらい。
9時ぐらいですかね、うまく飛べば。
ああ、ちょうどあれか、何時から始まるか知らないけど、10時から始まるとしたらちょうどいいぐらいかな。電車で行けば。
ああ、そうなんですね、やっぱり。で、1時20分、うん、13時20分に、そして空港発なので。
ああ、時間的に、余裕はそんなないな、でも。
そうか。チャット GTP に余裕ありました。
だから、電車が片道何、何、うん、?30 分で行くか。
30分
で行かないか。そっからさらにバスで、シャトルバスで5分、10分かかるんで。
あ、歩ける
で。
でもなく、まあ、ちょっとかかるってことですね。
歩けなくはないけど、さすがに時間ないならバスかタクシー行った方がいい。
ねえ。東京あるんですか、うん、エスコンフィールド。
あ、行きましたよ。う
ん、すごいですか、エスコンフィールド。
あ、さすがに、普通の野球場とは全然違う。
うん。ガラス張りですもんね。
うん。なんだ、エンターテインメント施設じゃないけど、なんか、いろいろ野球見なくても楽しめる場所っていうぐらいにいろんなものがあるので。
そう、もう街なんですよね。
うん、街っていうかいろんなお店だったり、まあ、あとアトラクション、まあ、アトラクションっていうほどじゃないけど、
うん、
で、野球やってなかったら、そのね、芝に降りて、ツアーっていうか、そのガイドの人付きで芝に降りて案内受けられるみたいなのも、
入れるんですね。
試合やってなかったら、まあ、申し込めばできるんで、まあ、時間があればね、半日くらいあればそういうのもゆっくり見て回ると思うんですけど。
半日くらいかかってみたいところではありますよね。
うん。
次の飛行機アクセスしながら。
うん、
はい、ねえ、のびち野球見ながらなのかな、ね、
そうですね、結構だから、ね、でやろうと思えばそこで野球やっててもやってなくても食事しながらお酒飲んだりしてゆっくりできるんで、
本当にもう観光名所なんですね、そうなると。
うん、野球やってなくても行っても楽しいし、野球やってる時に見ながら、特に野球特に分け好きじゃなくても別に飲み食いしながら、なんとなく野球モニターで見てるとか、まあ窓から見てるとかみたいな感じもできるし、まあ普通に観客席で普通に野球観戦もできるしみたいな感じなので、
ちょうどね、今それこそね、プロ野球シーズン交流戦やってましたからね。
ああ、そっかそっか、
うん、見ました。
うん、
見てもいいかなと思ったら、ちょっとギリギリですね。
うん、そうですね。行けなくはないかなっていう感じか。
新千歳空港も広いから、そこで、
うん。
お見してようかなっていう。
まあね、それでも十分楽しめますしね。
うん、うん、かな。あそこ広いですもんね。
まあね、そうですね。広いですね、本当に。
ね、本当に。すごい、2月空港なんてもう桁外れにでかいなと思って。
うん。
そうそう。妻は初めての北海道なので、
あ、そうなんだ。
へ、あんまりね、その旅行とかする感じじゃなかったんで。
うんうん。
うん、うん。うん。北海道集めてって言ってたんで。
おー、なかなかじゃあね、楽しめるかもしれないですね。
そうですね。それ楽しんで来れればいいなという
。うん。まあ、6月ですし、一番いい時期ですしね。
この時期、本当にいいですよね。まあ、新潟も本当この時期すごく良くて。
うん、あ、そうなんだ。
はい。今日、まあ、ちょっと30度って予報でしたけど、まあ、でも、本当に、こう、今一番いいですよね、なんか。日本
人は。ああ。そうですよね。
涼しくも、暑くもなく寒くもなくっていうか。
うん。
静岡も快適ですか、今は。
ああ、でも割と暑い日が出てきたかな。日によってですけどね。
本当に今はね、ちょうどいい、ま、ちょうどいいですよ、新潟も。
うん、そっかそっか。
うん、田植えが終わった田んぼを見ながら、まあ、田舎ですけどね。
そう、だから僕も本当はニセコクラシックが、なんだ、まあ、大会自体は15日の日曜日にあって、それで終わりで、通常だったらそれで解放されるから、いつもだと札幌まで移動して、札幌のホテルにその晩泊まって、で、その後、まあ、北海道の鉄は全部乗り尽くしたんで、
うん、
どっかに行くかそのまま帰ってくるか、それともそれこそ北見とかに行って、
うん、
なんかカーリング関係の何か見てこようか、どうしようかなとかいろいろと考えてたんですけど、
うんうん、
そしたらなんだ、BJ がニセコクラシックが終わった後、今年の秋に都道府県大会っていう、なんだ、要は、あ、以前で国体、まあ、今国スポになったけど、うん、来年の国スポが青森なんですよ。で、大体ロードレースの場合、まあ、ロードレースだけじゃなくて他のスポーツもそうなんですけど、
うん、
国体、国スポって47年に1回しか回ってこないから、だから運営側って経験者誰もいないんですね。
そっか、何年前の話になっちゃう
から。そう、だから、ぶっつけじゃ無理なんで、だいたい1年前に、運営側が練習するための何かの大会があるんですよ。
すごい。コンフィデレーションズカップみたいな。
そう。で、自転車のロードレースの場合は、それが都道府県対抗レースっていうのがあって。
あ、そうなの ?2 年がかりなんですね、じゃあ。
そう。なんで、1年前に同じ、本間と同じ条件で、
うん、
都道府県大会やって、その中継もうちらが毎年やってるんですけど。
あ、そんな感じなんですね。
うん。で、その、 来年の国スポが青森だから、今年でその練習大会の都道府県大会が青森に、うん、10月にあるんですけど、
うん
うん、それがまたなんだ、橋上町っていう、僕も名前聞いたことない場所で。
青森県の、
青森って岩手の境目の、ギリギリ、もう、ちょっと行くと、岩手に入るぐらいの南の方で、しかも日本海側、太平洋側から山あいに入ったところみたいな感じ。もうこんなの人そんなとこなんだろう、林業とかやってない限り普通の人が行かないよみたいな感じの。
森の中ですね。
そうなんですけど、そこが会場なんですけど、そのロケ班に、BJ と一緒に、ニセコクラシックが終わった後に一緒に行くことになったもんで。
じゃそのまま青森。
そう。だから、15日日曜日に、ニセコクラシックの中継が終わったら、BJ の車に乗って、そのまま車で、函館まで行って、で、函館でホテル泊まって、で、次の日の朝、フェリーで青森渡って、で、青森から車で、その、会場になる橋上町ってところまで行って、ロケハンするっていう、そういう予定になりましたね。
じゃあ、北見で会うことはなく。
そうですね、そっちの方に行かないですね。
残念ながら。大変ですね、じゃあもういよいよですね、いよいよシーズンですね。
まあ、そうですね。
ちょっと楽しそう。
で、まあ、それが終わった後、BJ は一応なんだ、昔行った東北キャラバンのあの流れで、東北の状態を見てくるって言ってたんですけど、僕も行きたいのは行きたかったけど、ちょっと、なんだ、迷ったけど、やっぱり三陸鉄道乗る方を優先しようと思って。僕はそこで、別れて、三陸鉄道乗って帰ってくることにしました。
さすが。さすがですわ。
いや、だってあれだよ。本当はだからその、ロケハンは行く予定なかったから僕は。本当は10月のその都道府県大会の中継終わった後に三陸テスト乗ってくるつもりでいたんですけど、まあ、今時なんだろうな、もう何回もこのパターンにはまってるんですけど、またいつけ、行けつけから今行かなくていいやって言って、後回しにしたら、災害とかで3年間、動きませんとか、下手したらそのまま廃止になりましたとか、もうここ数年そのパターンをめちゃ食らいまくってるんで、もうこれは行けるときに行っとこう、もう、1ヶ月でもいいから早めに行けるときに行っとこうって思ったんで、
そう、
なんでもうとにかく、じゃあもう三陸鉄道にしようと思って、行くんですけどね。
いや、もう本当ですね。ね、そうなったら、行っとけばよかったなっちゃいますからね。
そうなんですよ、本当にね。
じゃ本当に気をつけてですね、お互い。
そうですね。
気をつけて。天気がいいといいですね。来週どうなんだ、天気がいい、これ。
ああ、天気がね、どうなるかちょっと気になりますけどね。
まあまあ、そればっかりは自然との戦いなので。
まあ、北海道って言ってももうなんか、ニセコの方と北見の方とじゃ全く全然違うしな、またな。
全然違う。何キロぐらいあるんだろう、もう500キロぐらいあるのかな、すごい。
多分それぐらいはありますよ。
本当に、新潟と東京以上違う。
もっと遠いです。
静岡ぐらい違う。
全然遠いですね。
ね、なんかそんな感じですよね。いや
そう
感じなるか、また、沈道中。
あ、
なんかでも全然最近、旅行、まあ、したってはしたんですけど、去年も。
ほうほう。
去年は、ちょうど子供今大阪に行ったので、去年は10月頃に、まあ彼の大学の文化祭、学園祭を見たりとか、で、伊勢神宮にも去年行ったんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
大阪から近鉄に行って。そのくらいでしたね。何持っていけばいいんだみたいな。スーツケース持ってってもいいんだ。何着てったらいいんだろう。寒いですかね、今は。北海道どうなんだろう。
いや、夜は寒いかも。夜はさすがに、天気とか気温によっては、薄い長袖1枚はあった方がいいかも。あとはまあ、知床はもうちょっと気温低めなのかな。それも、わかんないですけど、あと、要はコート高ければ当然寒いし、とかね。だから僕らとかだと、今回は僕はやらないけど、 いわゆるそのレースの中でこう一番その高度が高い、あのキングオブマウンテンっていう KOM っていうところに、だいたい固定カメラ一度置くんで、そうそう、そこにもう朝6時ぐらいから行ってずっとこう準備してると、もうちょっと半袖ではいられないぐらい気温はまだ低いんで、さすがに山の上だし。
動けないし。
うん。なんでまあ、あの、長袖の上着ぐらいは着てくけど、日が昇ってくると暑いから脱いで T シャツ1枚になるみたいな。
なるほど、なるほど。
まあ。
そう、うん、そういう、着てく服もね、全然最近、なんか、買わないし、もう毎日、毎週末同じ格好してたりするので、そのために買うっていうのもあれだし。
まあそうですね。まあだから冬服の、なんだ、春先の、まだちょっと冷え込む時があるぐらいのやつを持ってくぐらいの感じ、じゃないかなとは思うんですけどね。
うん。旅行、久しぶりの旅行をしてこようかな。ちょっと楽しみになってきました。腰が重くて最近、本当にどこも。
まあでもね、それでもいろいろね、結構特に鉄道でね、行かれるんで、いろいろ面白そうだなって感じですけどね。
そう、でもそう、あれですよ、あと。まあ、大阪万博も今年行きたいなと思ってて。
ああ、万博もそうですね。
ねえ、なんか賑わってますよね、向こうも。
ねえ、なんか始まる前は散々みんなむちゃくちゃ行って、誰が行くかとか言ったやつに、始まったらみんな行ってんじゃんと思って、お前らコロコロテロを開始すぎたぞとか見ながら見てるんですけど。
の方でもやっぱり行く人は結構いますかね、やっぱり。
僕の周りはわかんないけど、この間うちの名古屋の母親から電話かかってきて、万博行くのって言ってきたよ。行くんだらお土産買ってきてくれと言われて、まあ、何かのタイミングで大阪行ったついでに行くとは思うけど、とか言って、まだはっきり言うとは決まってないとは言っといたんですけどね。
行ってみたいな。けど、もうこれから暑くなるし。
ああ、そう、暑くなるのもあるし、終わり近づくと多分混んでくると思うんで。
終わりの方が混みそうですよね、確かに。
多分駆け込みで混むと思いますよ。あら。だから、ね、10月に終わるから、で、9月なんかもうみんな旅行しまくるじゃないですか。だから本当はもう8月ぐらいまでに行っといた方がいいけど、それはもう夏休みだしって話みんな考えると、それまあ7月前半ぐらいに行っとかなきゃいけないんじゃないか。もう1ヶ月ないんだけど、みたいな話になって、いつ行ったらいいのかよくわかんないみたいなことになってるんですけどね。
本当そんな感じになりましたね。
そう。で、ホテルは高いだろうから、それもタイミング見て。
ああ、そうか、そうか。
どこに、まあ1日、僕が大体そもそも朝から動くとか無理だから。まあ夜夕方で午後から行って夕方見るにしても、どっか一泊して二日間で見るのかとか、まあその辺も含めて、じゃあどこに宿を取ればいいんだ、どこなら安く泊まれるんだとか、そういうところから調べないと。
どこなんだろう、どこの辺なんだろう。
いやー、多分便利がいいところは全部高いと思いますよ。
ああ
、はい。和歌山ならワンチャン安いかな、どうなんだろう。
和歌山まで行っちゃうんですかね、なるほど。
だって、京都だって、1時間かかんないじゃないですか、電車で行ったら。
もう京都ですもんね、京都なんか。
で、しかもそもそも、まだ京都の方がすでに高いし、最初から。京都に行く、京都を目的としてる、まあ日本人、特にインバウンドのせいで、そもそも京都周辺のホテルが高いのに、さらに万博をやるから、万博周辺も高くなってるんで、だいたい多分神戸から京都と、多分奈良和歌山とか、あの辺一体全部高って混んでるみたいなことになってんじゃないかなと思うんですけど。
ね、今、いや、すごいことになってるんです。日本、さすがだわ。
だからまあ、電車で片道1時間圏内で、どこなら安いんだとか、今から、もし行くんならちょっと調べなきゃいけないなと思ってるんですけど。
本当ですね。本当に。
そうそう。そうなんですよ。
まあ、うちは本当に息子のアパートに、
ああ、そうか、そうか、その手があるか。
その手がある。
なるほど。
その手を使えるかなとは思ってないんですけど。
それはいいですね、確かに。
高そうですね、でもね、向こうも。
うん。
で、引っ越しして行くときは、新大阪の近くのホテル泊まりましたね。
ああ、あの辺のね。
で、去年の4月。 彼が、うん、まあ、入学するときのところは、新大阪の近くでしたね。
うん、どっち側に泊まりました？何にもない側か、比較的満点、なんかあるところか。
どうなんだろう、何にもない側、なんかビジネス街っぽかったな。なん
かああ、じゃあなんだ、線路脇で、
そうそうそうそう、う
ん。ほぼホテルぐらいしかないところ。
そうそうそうそう。
よく泊まるわ、あの辺。
ああ、あの辺ありますよね。
うん、
そ
う
そ
う。
そうそう。泊まって、うん。そう、今、その、東淀川区にいるんですよ、彼。
ああ、そうなんですね。
うん、なんつったかな、もう全然、まあ、難読漢字なんであれなんですけど。
東淀川区ってどこなんだ？
東淀川区。
区だってよくわかんないな。
あ、そうですね。上新庄駅か。
上新庄？
これは JR だと淡路駅を取っていたところ。うん、
ああ。
阪急の上新庄駅。
あ、阪急か。
阪急ですね、ははは、なるほど。うん、そうそうそ
う。
上新庄ですね、最寄りは。うん、すごい都会、都会でした。上新庄駅も。
まあ、そうですよね。
東淀川区。はいはい、そうそう。たこ焼き屋。
そうか、そうか。
うん、もう関西、関西人。そう、全然なんか染まってなくて、染まってないっていうのも、うん、なんか、普通にこう、LINE で話をすると、割と、なまりがまだ全然。新潟弁というか、新潟弁もそんな強くはないですけど。
あ、
全然関西弁喋ってないけど大丈夫かなって。
それはなんだ、関西弁にならないと大丈夫かになるのか、それは。
ちゃんと染まってるけど大丈夫かなみたいな。
そうか。
大丈夫なみたいな。
なるほど。
なんとか、ね、なんとかでも1年やってましたね。
うん。
でもなんか、アルバイト三昧みたいで。それはそれで、ちょっと勉強してほしいなと思いながら。
まあね、とはいえ、まあね、お金もかかることですからね。
うん、お金かかりますね、お金かかる。
大変ですもんね、どっちもね。
またそこまで一生懸命アルバイトしなくても。なんか、そう、そう、東に新大阪駅の中に、なんかフードコートみたいなのがあって、そこの、から船やコーヒーっていう。
へ
え。うん。なんか、米田コーヒーみたいな、ところでやってました。
はんはん、
過去形なんですけど。
そうですね。うん、そうか。
そうそう、そういうカフェ店員みたいなのやってました。
うん、
ちょっと、この前行ったんですけど、美味しかったです。
ああ、そうなんだ。
うん、カレーとね、コーヒーが美味しいお店で、なんか、そう、関西で何店舗あるところみたいで。
あ、そうなんですね。
うん。転入をしてましたね。
そうか。それはリスナーさんの中にも入った人がいるかもしれない。
ああ、本当に、新大阪駅の改札の目の前にクードコートがある、うん、フレッシュネスバーガーとか。
うん、ありますね。
いろいろ、ありますね。その一旦並びですね、あそこの。
ああ、あそこの並びか。ああ、うん。
だから本当に JR のなんか、バッチとかつけてましたよ。そうそう、なんか、うん。給料明細とか見たら、JR なんとか、うん、なんとかサービスみたいな。
ああ、あそこ JR 系の店なんだ。あ、
JR 系だと、まあ、そこだけかわかんないかもしれないですけどね。
うん、
おぉ、すげえじゃん。
へ
ぇー。そうそう。
うん、そうなんだ。
駅中で、アルバイトしてましたね。
うん、そうか。
そうそう、そんな感じで。またまあ、猫の店だったら、大阪も行きたいなと思います。いつ。
うん。ね、そうですね。
ね、毎日やってますからね。でもなんか、虫がいっぱい出るのが嫌だとか。まあ、彼もまだ行ってなくて、行ってないらしくて。
うん。
行け行けって言うんですけど、せっかくやるな。
まあね、そうですけど。
なかなか虫が嫌で、とか言って。
ああ、なんか、夏になって虫が出てきたとかいうことは。
あ、そうそうそう、そう。
言ってますね、そういえばね。
そうそうそう、そう。大量発生したから、もう行きたくないとか言って。って言ってましたけど。
まあまあまあ、それはしょうがないだろうな、ある程度な。水もあるしなっていうね。
近くにいるんだから行けないよっていう感じで、盛り上がってるみたいですよね。
そうか。
もうちょっとね、行きたいなと思いながら、大阪には行きたいなと思いながら。いろいろ行きたいところ、リスト作ってはいるんですけど、なかなか行けずみたいな。
そうか。今回し、今年4月で国スポがあるから、まあ、その時に行くんだったら、
今年は大阪なんですね。
滋賀県だから、東近江市、まあ、去年ね、準備大会の都道府県をやったんですけど、まあ、その時に、もし行くとしたらその時か、でもその時って連休だぞっていう。もしそれに合わせて行くんならっていうね。
早めに決めた方がいいですよね、じゃあ。
ねえ、うん、そうですよね。うん、じゃないと本当に、割とその2週間後にはもう、青森だから。そうか、あんまりだから間に余裕がないな。果たしていけるのかどうなのか、微妙。
一回は、なんだろう、火星の石を見たいのかな、うん、何が目玉なのかわかんないけど。
でもなんかなんかミケランジェロのあれが本物が来たみたいな話が。はいはい、
イタリア感です
かね。うん、ねえ、あったりとか、
うん。
あと逆になんだっけ、ナウル館のなんか展示台に置いてある、なんか謎の物体がなんかちょこんと置いてあるだけみたいな。うん、しかも誰もいないみたいな。逆に面白そうと思ったりしたり。
並ばなくてもいいところは並ばなくてもいいけど。なんかもう本当に情報戦ですよね、やっぱりもう。
ああ、うん、予約、そうですね。だから、パビリオンの予約がまず取れないみたいなところもね、うん、かなりあるみたいですし。
うん。
うん。そうなんですよね。
だから、うん、結局スマホばっか見て歩くことなんですよ、かなとか。ね、行ったのにね、そう、でもそう寂しいなと思いながら。
ね、まあどうなのか。ね、わかんないですけど。
ね、お屋根リングは見てみたいな。
そうそう、
一度は行ってみたいなってところです。
そうですね。
じゃあ、ぜひ、田中さんも行ったら教えてください。
そうですね。まず行く予定を考えないとどうするかっていうね。
聞くんですけど、なかなかまだ私も周りに行った人っていうのはいなくて。
うん、
うん。新潟からどうなんだろうな、実は。でもなんか修学旅行でやっぱり大阪、
うん、
万博修学旅行で行ってる学校は新潟からちらほらあるみたいですよ。
あ、やっぱ新潟からもあるんだ。
うん。京都なら万博みたいな、そんな
つもり。ああ、なるほどね。だから結構なんだ。まあネット上に見かけるのは、本当だったら USJ に行けるはずだったのに万博になったって言って、学生たちが怒ってるっていうのはネット上では見かけたけど、
ね、
USJ の方が行きたいんだけどっていう。
確かに。
まあそれは分からなくないなと思いながら。
行った人はドンキーコングエリアができたので、ドンキーコングエリア行った。
ああ、そうかそうか、それもね、そうか、増えたんだっけ、
う
ん、
そう、そのものぜひ乗ってみたいな。
うん。
あります ?USJ は。
ああ、だいぶ昔ですけどね、行ったことありますよ。
うん。うんうん、すごい。まあ、今私も、去年かな、それこそ去年か、それ10月に来たけど、うん、USJ。
うん。
もう半分以上外国人ですよね、やっぱり。
あ、何 ?USJ とかまでインバウンドだらけなのあれ。
あ、もうすごい買ったですよ。本当に。
本当に
日本じゃないみたいでしたね。
あ、そんなことになってんだ。
本当に。
ああいうとこだけはさすがに日本人ばっかりだと思ったら違うんだな。
全然、USJ は外国人いっぱい。逆に伊勢の方は日本人ばっかりでしたね。
ああ、そうなのか。
外国人なかったような気がします。うん。
インバウンド、伊勢に行けよっていう、日本に来たんだな。
そう、伊勢の方が。
ねえ。
日本っぽいけど。うん。
ねえ、どっちの方がよっぽど日本だろうみたいに思うけど。
伊勢の方に日本人でもうごった返してましたけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、
そうか。
では、うん、外国人人気があるエリアでしたね。
うん。
平日に行ったんですけど、すごい混みました、うん。金曜日だったかな。
ああ、まあ、そうでしたね。
今、やっぱシーズンパスで行く人が結構いるみたいで。
シーズンパス?
シーズンパスを結構安い値段で買えるらしいの。シーズンパス。何回でも行ける。
ああ、何回か繰り返して行けるってことか。
あ、そう。一定額で、まあ、サブスクみたいな感じ。うん、それを本当に3回、4回ぐらい行くと元が取れるみたいな。それくらいの価格設定で。
ああ、うん、まあ、近くだったらね、それぐらい行ってみましょうけどね。
うん、うちの子も、去年買ってましたよ、去年。
何回かも
行ったとか言ってましたけど、今年どうなんだろうか。年更新で買うのかな。
うん。そうか。
飽きるほど行ったみたいですね。もう勉強してくれようと思うんですけど。大阪にでも、お酒屋さんまで詳しくなります。大阪と関西に。
そう
か。今まで本当に行ったことがなかったんで。
そうか。
感じで、まあ、トラベルトークになっちゃいます。IT トークとしなくていいのかな。IT も IT なの
まあいいんじゃないですか、それは。
久しぶりなので、ねえ、ちょっと本当に、どんな感じなのか。
いや、もう話題は何でもいいですよ。喋りたいこと喋ればいいんで。
喋りました。だから付き合わせて。
いやいや。
でこうやってね、ネタ探して、こうね、考えるだけでも、ちょっと、
うん。
脳トレになるので。
うん、
最近は物忘れ激しくて何か出てこないですね、いろいろなものが。
あのまあまあ、うん、それは僕もあの番組で喋ってたの言葉が出ない言い忘れたっていう、あれあれっていうのはね、だんだんみんな増えてるっていう。
不思議ですよね、本当出てこないんだなと思
って。うん、あとなんだろう、番組やってて、うん、あのよくあるのは、あの自分では正しくちゃんと言ってるのに、うん、後々聞いたら違うこと言ってるっていう、単語が違ってるとか、人の名前が違ってるとか、なんか単語が違ってるとか、めちゃくちゃよくありますよ。
だけど、武さんね、あの、毎週やってるからね、けど、そういう確率が大丈夫だろうし。
まあね。
あと私、目ですね、もう目が、もう、
はあ、
会計経理の仕事なので、もう、老眼が急に進んだというか。
ああ、まあ、それはね、うん、どうしてもね。
メガネ外れた方がよく見えますもんね。
まあね、禁止のメガネだったらそうなりますよね。そうですよね。
普通ですよね、うん。外した方がよく見えるんだって。
ああ、僕、だから本当に、うん。まあ本当に、もともとは遠近やってたこともあったけど、うん、結局、なんだ、あ、そうかそうか、メガネがね、結局あの、コロナでマスクはめるときに、こう、耳につるがあるやつだと思ったから、
うんうん、
で、耳にあのかけなくていい、ショートテンプに変えたときに、うん、まあ、そこで、それで遠近療養なんてなかったから、うん、もうそこで遠近療養諦めた。うん、でも、まあ、メガネいるときはかけて、いらなかったらまあ外すっていうので、もうそのままずっと慣れちゃって、うん、そのまま来ちゃいましたけどね、僕は。
でも、うん、その老眼的なものってこう、もっともっと進行していくんですかね。どこまでこう、悪くなるというか、どこまで
こう、まあ、うん、まあ、なりますよっていうか、小さい、うん、まあ、進行してるかって言われたら自分でもよくわかんないけど、
うんうん、
でもまあ、小さいものはまあ、確かに見にくくはなるしっていうのはあるんで、うん、まあ、ひょっとしたらもっと年齢いったら、ちっちゃい、うん、あの、文字とか見ようとしたら虫眼鏡欲しくなるとか、
うん、ああ、まあ、そう
かもしんないですよね。
うん。また、つどつどやっぱり、眼鏡は変えた方がいいサービスだったりするから、
うん。まあね、進行はしていくんじゃないかと思うんですけどね。
でも外した方がよく見えるっていうのが本当に不思議で。スマホとか。
まあ、そうですね。最初はそんな感じありました。確かに。
びっくりしました。はい、そんな、健康も気を使う。あ、ね、5月9日、うん、また誕生日迎えましたけど、うん、我々は。
ああ、そうでしたね。はい。
誕生日迎えると、すごいメール来ますね、最近。なんか、誕生日メールが。いろんな。
ああ、まあ、いろいろ来ますね。あと、だいたい Facebook で来たりとかね。
ああ、メッセージもいっぱいいただきます。
だいたい、まあ、いろんなところが来るけど、みたいな感じ。
うん、
そうですけどね。
ね、あの、バスでクーポンがいっぱいあって。
ああ、クーポンも来ますね。
クーポンメールがいっぱい来るんですよ、ね。
うん。
どっちかとかお得なのかな、とか思いながら。
確かに。あとあれですね、今年からそう何、あの、に、熊野、ツールド熊野が1週間になって、う
ん、
で、しかもゴールデンウィークの最後からスタートして1週間になったから、
うん、
で、多分来年も以降もずっとこのスケジュールで行くと思うので、うん、そうすると、あの、毎年誕生日はツールド熊野の途中で迎えるっていうことになるんですね、僕は。
バースデーパーティー開いた方がいいんじゃないですか。
いや、もうあの、特に今回もそうだったけど、あの、うん、始まってから4日目ぐらいとかだったから、あの一番あの、うん、なんかもう死んでる時っていう。
あ、もう、
そう、もうそんな誕生日とかそんなどうでもいいから眠いわっていう。
5月9日なんですね。
そうそうそうそうそう。うん、そんな感じでしたからね、
うん。
毎年このパターンになるんだと思いながら。
うん、でも、そんな誕生日ってなんかあんまりいいことが起きなくて。
うん、
5月9日あんまり、なんかいいことが起きない日だなとずっと思ってて。
あ、そうなんですか？なんかあるんですか？
うちの周りでは、うん、あの、数年前は職場で停電が起きたりとか。
へ
ぇー。そういう、あんまいい思い出がないんですよね、誕生日。
あ、そうなんだ。
無事終わってくれよっていう。
ああ、取り立て特に何も、いいも悪いも特に何もないっていうイメージ。僕は。
誕生日、そわそわしたんですよ、5月9日。まあ誕生日だけど。
ああ、そういうのがあるんですね。
なんかそんな感じです。ハッピーではない時が多いというか。
そう。
ハッピーバースデーなんですけど。うん。
てか、さすがにあの、今年で56になったから、
うん、
56って四捨五入したら60じゃんって、うん、マジかよっていう。もうダメだし、俺は死にかけてるっていう、そういう感じになってますからね。
若い太郎家さんは、タイムはまだ。
いやー。 うん、そんななんでね、もう信じられないですね、そういう年齢の数字が信じられない
でも どんなでもそ体調的にはそんな、なんか年寄りトークみたいになっちゃいますけど、
いやいや、もう今年入ってから体験でしたよ、うん、実は。
あ、そうですね、
うん、だって、うん、あのもう今年そうだ、どっかでまとめていようと思ってたけど、うんうん、今年1月なんていうの病院とか行きまくりしてたもんでしたもん。
そうだったんですか。
だって血糖値高いから始まって、
うんうんうん、
で、さすがに、ん？違うわ。あ、思い出した。ね、そうそう。最初はね、あれですよ。突発性難聴になったんですよ。
聞こえなくなった。
そう。うん、ね、いや、右の耳が、うん、うん、まあ、なった当初は聞こえないのと、うん、まあ、あとはさ、ノイズがザーって入ったり、あとは、あの、ちょうど僕がなった時、うん、一番最初の状態は、ちょうどその、これぐらいのこの人が喋る音域は、うん、ほぼ聞こえなくて、で、高めの音、例えばなんだろう、水道の出す水の流れの音とか、あとは、甲高い女性の甲高い部分だけとかだと、響いて聞こえるとか、いう状態になって。
生活に支障が出るレベルですね、じゃあ。
ただ、左は全く問題ないんですよ。
右だけ。
右だけ。で、結局、左は完璧に聞こえるし、右はもう、まあそういう高い音がしたら聞こえるけど、逆に普通の何こう番組収録してる時の相手の声は、うん、右は聞こえないだけで左は聞こえるから、結局収録では問題なかったんで普通に収録してるんですけど、
あ、そうか、あ、でも医者行って薬もらってみたいな、うん、そんな感じ。
いや、でとりあえずまあ最初、耳鼻科普段行ったことないんで、うん、近所の耳鼻科に行って、うん、調べて、
うん、
で、とりあえず、どこまで聞こえてて、どこまで聞こえないのか。
ちょうど変だからさ。
で、結局なんだ、鼓膜とかあの辺まではちゃんと音は来てると。
うん、
で、要はなんだ、耳の中の、なんだっけかな、あれは。海馬だったか、なんだったか。うん、じゃあ、下牛か。下牛っていう。
うん、
パーツというか内臓というか耳の中の器官で、要は音を電気信号に変えて脳に送ってる、あの辺から先がおかしいっていう、う
ん。あそこまで特定できるんですね。
そう。で、ただ普通の耳鼻科では手に負えないから紹介状書くんで病院行ってくださいって言われて、
うん。おお、重症だ。
で、
うん、
で、私立病院とかに行って、
うんうん、
と、まあ、一切合切検査されるじゃないですか、
うんうんうん。
で、特にサラリーマンとかじゃないから、定期的にそういう、何、人間ドックみたいなことをやったことないから。
一個診断、はい。
まあ、日常的に、ね、血糖値高いからとかで内科は行ってるにしても、そこまでのやつは検査しないんで、うんうん、もう、血液検査から何からいろんなことをされて、
うんうん、
で、その時たまたま、まあ、いろんなタイミングもあって、まあ、突発性難聴もあるけど、それより肝臓がめちゃくちゃ悪いですと、肝臓の状態が。だから、あれはなんだ、ガンマ GTP っていうのかな、あれ。
ああ、はい、はい、血液の成分ですね。
肝臓の数値が、うんうん、生きてる人間の数値じゃないですと言って。
死んでます。
まあ、それは内科、普段行ってる内科でも調べてて、悪いんでとは言われてたけど、そんな感じだったんで、で、
うん、
で、なんだ、突発性難聴の治療で薬とか、うんうんうん、まあ、あるにはあるけど、
うん、
今の状態で薬投与すると、うん、肝臓に負担があって、肝臓がもっと悪くなる可能性があるから、
うん、
で、突発性難聴で死ぬことはないので、
うんうん、
突発性肝臓はほっといて、肝臓もなんとかしましょうって話になり、あと血糖値の高いのもあるから、それもなんとかしましょうって話になり、だから突発性難聴に始まったんだけど、そっちはほっといて、肝臓と血糖値をなんとかするって話になって
難聴し続けたまま、
そう
大変
で結局なんだ、まあそんなんないん でずっと、特にずっとね、ちょうどその去年の10月ぐらいから寝つきが悪くて寝つけなかったんで、なんかお酒飲んでる時間がめっちゃ長くなってたから、まあ多分肝臓悪くなったのはその元々言ってた内科医の 1ヶ月に1回行ってたとこでも、その頃のタイミングで肝臓の状態が悪いって言われかけたから、多分あの酒のせいだなってのも自分で分かったんで。
まあまあそう、お酒ですもんね、肝臓。
そうそう。で、じゃあ、とりあえずもう病院に行って整形終わってして、じゃあお酒はやめますって。
お、やめて。断酒したんですね。
うん。で、あ、なんだ。正常な人の数値が、その数値は200ぐらいらしいんですけど、
うん、
僕が最初に病院行った時、3800ぐらいって言われたんですよ。普通生きてないですぐらいのこと言われて。で、じゃあ、鉄お酒やめますって言って、うん、そこから完璧に当日からやめて、
うんうん、
で、1週間後にもう1回病院行って検査したら、2400まで下がってて、
うん、もうお侍じ。
あれ、酒飲むだけでこんなに簡単に減るんだと思って、あれ、やめるだけで。
こんなに死亡だったんですね、田中さん、そんなに。
いや、死亡じゃなくて、あれなんですよ。僕、不眠症なんですよ、そもそも。
うんうん、
で、もう10年以上前から、その、いわゆる睡眠導入剤飲んでるんですけど、
うんうんうんうん、
でもなんか、ストレスがあったり、生活のリズムが狂うと、
うん、
寝つけないわけですよ。
あ、そうなんですね。
で、寝つけない、うん、眠い、体は疲れてて、寝たいんだけど寝つけないっていうのがあると、
うんうん、
で、そこで、お酒で寝ようとして始めたんですよ。で、お酒で、寝つき、最初の頃はお酒飲んだら寝つきやすくなって、要は、なんか緊張もしてるのもリラックスして、寝つきやすくなって、眠れるようになったんですけど、だんだんそれが、体が慣れてくると、
増えちゃう。
結局増えるか、もしくはなんだ、寝つくまでずっと飲み続けるから、ずっと飲んでる時間が長くなる。
あ、そうなんですね。
眠れないままひたすら飲んでるっていう。
ああ、
で、そう。で、しかも、終わりの方になってきたら、これ、ほとんど飲んでても意味ないのと、ひたすら飲んでる時間が長くなるから、ひたすら、血中アルコール濃度が高い時間が維持されるだけで、多分体に悪いだけだなって、うすうす気づいてたんですけど、
うん、
そのまま、その、習慣のままでずっといて、で、結局、医者で、肝臓悪いって言われ、病院でさらに死んでる人の値ですって言われて
。
そう。で、まあ、自分でもまあ、なんだ、もともとまあ、レモンサワーぐらいは寝る前、飲むときはあったけど、別にそこまで好きなわけじゃないし、そもそも飲んでた理由が寝つくために飲んでたらから、で、しかも飲んでても寝つけなくなったんだから、別に、飲む理由もなかったわけですよね、自分としては。しかもなんか、寝つくためにわざわざなんだ、でも正直その、お酒の、なんだろう、お酒っぽい味とかに、あれ、好きなわけじゃないんで
。ああ、そうなんです
か。僕、ビールとかも好きじゃわけじゃないし、日本酒とか飲めるわけじゃなくて、むしろレモンサワーとかで酒っぽい匂いとか、消さないと飲めないようなんですよね。
ほろ酔いの感じを、あれなんですかね。
まあ、酔ってる感じだけ。で、だから、ずっとその、寝つこうとして、お酒飲んでた時、なるべくその、割安で酒臭くなく飲めるものって考えていろいろ試した結果、ドンキホーテで売ってる一番安いウォッカが一番コスパがいいっていうことに気がつき。
ウォッカも結構アルコール度高そうですよね。
高いんだけど、そのドンキで売ってるウォッカは、すごい酒臭さないんですよ。
へ
ぇ、同じウォッカでも他の銘柄のやつ比べたら、一方は酒臭いとか、全然だから違うんですよ。読んで気がついたんですけど、あ、こんなに違うもんなんだって気がついたんだけど。で、そのドンキのウォッカをずっと結構飲んでるわけだから、まず常備しなきゃいけないから、なくなってきたら買いに行かなきゃいけないけど、ドンキの中でもうちから割と遠い街中というか、透明なところのドンキにしか、でしか安く売ってないんですよね。なぜかわかんないけど、近くのドンキ高いんですよ。同じものなのに30。100円くらい違ったかな、
あれドンキってフランチャイズなんでしたっけ、いや、その違うんです。物が違うんですか、物が違うけど。
同じものなんだけど、売り値が違うんですよ。
あ、その地域によって店舗によって、
うん。だから僕が常に買ってたウォッカが、静岡のその大きい、一番大きいドンキだと、あれは瓶で750とか入ってるのか、あれ698円で売ってたんですけど、近くのドンキだと最安い728円とか。
で、結構違うんで。
で、じゃあ、他のドンキじゃどうなんだと思って、全国各地行くたびに、全国のドンキで、そのウォッカの値段調べたんですけど、明らかに静岡のその店舗だけ異常に安いんですよ。
なんかある
わかんないけど。
確かにドンキホーテも、
そうですね。一回だけセールで、静岡以外のドンキでも698円で売ってるのを見つけたことあるけど、
うん、
他は全部700いくらとか800いくらとか高くて、
うん、
なぜかわかんないけど静岡のその店だけ安いっていう。で、まあ、そんなこともあって、だから、そこにウォッカがなくなるたびに、買いに行ってたんですけど、
うん、
で、そのための、あの、レモンで割るやつとか、
うん、
あと、割るための氷作ったりとか、
うんうん、
で、僕もそもそも、そんな酒飲みじゃなかったから、
うん、
そもそもあの、冷蔵庫は、今のマンションに引っ越してきた時に冷蔵庫を買ったんですけど、
うん
うん、氷なんかいらないやと思って、製氷機機能なしで使ったんですよ、
うん、
僕、
うん。
それが急に氷入れるようになったから、
うん、
しょうがないでダイソー行って、あの、氷製氷皿買ってきて、大量に買ってきて、で、自分で水道から製氷皿に水入れて、うん、氷常に作っといて、うん、で、ドンキに行って、なくなったら僕買ってきて、で、さらに、あの、レモンサワー割りの素買ってきて、とかやってるんだけど、
うん
ね、あの、もうそもそも、何、不眠で飲んでるけど、ずっとそれ飲んでるけど、うん、正直もう、うんお金かかる上にめんどくせえなってするってことなんですよ。
手間はかかります
し。で、その上で別に早く寝つける効果ないから。正直もうあの、もうその時点で自分にとってはめんど、お金臭い、めん、お金かかる上に手間だっただけっていう。
気がつい
た。そうだったんで、で、で、お酒やめた方がいいよって言ったら、
うんうん、
あ、やめますって。
もうそう、うん。
むしろ、めんどくさいのとお金かかるから解放されたっていう。
やった
そういうので、で、1週間やめたら3800から2400に下がったから、
うんうん、でもそれ
こんな、
でも10倍、でも1人の10倍がまだある。
うん、でも、こんな、1週間でこんな、しかも酒やめただけで、他に何もしてないんですよ。嘘。こんなに変わるんだったら、もういいや、もう酒飲まないわって、そのまま、ずっと何も一切、アルコール飲まずに。
あ、それから。
いて、
うんうん、
したらずっと行って、結局こんな、いつだ ?3 月ぐらい、いや違うかな、うん、先月か ?5 月かの検査ではもう正常値ですって言われて、肝臓は。
よかったですね、それは。
うん。だからもう肝臓は治療はしてなくて、
うん、
まあ、で、血糖値はまあ途中でインシュリン打ったりとか、あと1週間に1回お腹になんかあの、プチって刺すような、よくアメリカの映画なんかで出てくるやつ。うん、
あ、はいはいはい。
うんまあ、病院で処方されて打ってたんですけど、
うん、
そっちも結局、なんだっけ。一応 HbA1c?、
うん、
一応正常値最大62ぐらい。
うん、
僕が最、一番悪いと 6.2 か。で、うん、僕が一番悪くて 9.6 ぐらいまで打ってたけど、うん、この間調べたら 7.1 とかになってたから。
この際もお酒。
うん。
した結
果
が出
て、うん、多分、まあ、もちろん食べ物は、
うん、
あの、腹いっぱい食わないとか、あの、
うん、
炭水化物取らないに、もう、お米は食べないとか
、
まあ、ずっとやってるんですけど、
うんう
ん、そこまで下がったんで、まあ、一応、血糖値の方は、あの、コントロールしながらもうちょっと減らしましょうになってるけど、まあ、肝臓についてはもう別に何もしません。うん、で、そう、に、なったんですけど、ただ実は今でもその突発性難聴は続いてて、
うんうん、ああ、聞こえない時がある。
実は今でもあの常に右の耳はなんかホワイトノイズがずっと乗ってみたいにさーって入ってるんですけど、うん、
そう、私も最近耳慣れするようになりましたわ。
ああ、
右耳が、耳が見たことはいいかな。
そうですね。
うん、でもその関係で肝臓の時は。
うんうん。
自覚症状的なものはあるんですか？痛いとか、だるだるとか、特に。
いや、なんもないです。
なんもないけど、
うん。
毒腺に行ってる。
うん？
その、値が毒腺だって、
うん。まあ、うん、もう本当にあの時は、あの、もう、起きてる間のなんか半分ぐらいは飲んでるんじゃないかみたいな状態の時に。
アルコール中毒的な。
最悪あったから、
うん、
多分あの、一般的に見たらアル中のレベルだろうぐらいに。飲んでたと思うんで、多分まあ、それがっていうね。逆に言うと、そういう風になる前の段階では、
うん、
あの、定期的にかかりつけ医で言われても別に肝臓の値悪いって言われたことないんで。
ああ、本当に
一時的に。そう。あ、で、その時血圧も高いって言われたのか。うん、血圧高いも言われたことなかったから。だからもう、そこの、ある、お酒飲んで寝ようとして、無理にお酒飲んでる時に全部悪くなったんですよ、多分。で、血圧もまあ、まあ、多少高いけど、まあ。
うん
まとまあ数値になったし、
うん、
なんで結局血糖値もまあまだまあな 正常値じゃないけどだいぶ下がったし、肝臓は正常値になったし、
うん、
で、ほぼほぼそんな感じになって、で、右耳も、聴力は戻ってて、聞こえるようにはなってるんですよ。
耳鳴りが、ノイズがする。
うん、ただ、常にノイズが入ってるっていう。で、そんなんで、肝臓だ、血糖値だ、なんだかんだって言われてるうちに、うんうん、もう、僕以外の人たちはもう、突発性難聴のことは忘れてるんで、特に肝臓の数値が良くなっても、突発性難聴の治療しようって病院に言われることもなく。もう別に、まあ、僕も聞こえるから別にまあいいやって思うから。
感じました。
そのままになってるっていう。
でもね、何に聞こえないのはないですもんね。
まあ、うん、聞こえ、また、うん、最初は聞こえなかったけど、だんだん聞こえるようになってきたんで。
その肝臓の値が影響した、
うん、その可能性は高いですね。そうで、その時に面白いのが、AirPods Pro 僕持ってて使ってるんですけど、あれの中で、なんだ、ちょっと前のニュースで、何、いわゆる、補聴器の代わりになります的な機能が、まあ、アメリカの FDA で、認可されましたみたいなやつがあったじゃないですか。まあ、その医療器具としてではないけど、まあ、それに準じたものとして。で、iPhone でできるんですよ、その、AirPods Pro つけて、で、画面、iPhone の画面で、その両方の聴の、聴力を調べて、で、
調整ができる。
調整するってやつがあって、それやってみたら、その時はまだ右耳、聴力ある程度戻ってきてたけど、左と比べたらまだちゃんと聞こえてなかったんですよね。だから例えばなんだ、普通に、例えば、音楽とか映画とかでもそうなんだけど、音を聞いたら、いわゆる頭の中でこう、音像ってあるじゃないですか。音がこの辺で聞こえてる感じ。あれが左に寄ってたんですよね。
あ、そか、そんなこともわかる、
ね。そう。右側が、自分で聞いた感じですよ、あくまで。右がよく聞こえてなくて、左はちゃんと聞こえてるんだから、その左に偏るんですけど、それをAirPods Pro をつけて、iPhone でその左右のバランスをちゃんと合わせる、聴力に合わせて合わせるってやったら、音像が真ん中にちゃんと来たんですよ。AirPods Pro すげえと思って。まあ、本当にちゃんとまともに聞くようになったと思って。これ、うちの母親も耳難聴があるんで、うちの母親にも AirPods Pro つけさせたいなと思ってるんですけど。
バランス取ってくれるって。すごいですね。そのテクノロジー。
そう。これはやっぱすごいなと思いながら、ね。
空間なんだっけ、空間ディスプレイ。まあ、ね、そこら辺からやっぱりノイズキャンセルからの応用が効いてるってことなんですかね。
そうですね。
ってことですね。
そう。
まあでも、体はお大事に。
まあそうですね。
でももうそこからもう断酒してるんですね、じゃあ。
ああ、それ以降はもう一切お酒は飲んでないんで。
やっぱそうなんだ。私もまだ全然、もうアルコール中毒寸前で今も飲みながら。ごめんなさい。
ああ、そうだね。
ほろ酔いで、
自
分のアルコール 7% 飲みながら。
なるほどね。
喋っております。
いやもうあれ、だから今回つくづく思ったのは、生活習慣病って言うけど、本当にあれって習慣なんだなって思いましたよ。
そうですね。
習慣になったから飲んでただけで、別に飲みたいから飲んでたわけじゃないっていう。
確かに。
そう。
でもね、本当にアルコールやめて、基準値に戻り、ね、こうか耳鳴りも収まるといいですね。
まあね、まあ、そこまでその気にならないレベルだから、まあ、で、まあ逆に積極的治療法ってないんですよね。突発性難聴ってよくは、要はなんだ、原因がわからないものに対してつく病名なんで、だからなんだ、なるべくなんだろう、ストレスがないようにして安静にしててくださいぐらいしか治療法がないとか。
ストレスからやっぱ来るわけですもんね、やっぱり。
まあ、あとは、まあ、一応、ビタミン B12 とか飲むとかいうのは、まあ、あったりはするらしいけど、まあ、あんまりないから、でも、特に普通に生活してるだけなんで、これ以上どうしろって言うんだ、みたいな感じもあるんで、 まあまあ、で、そこまでストレスじゃないから、まあ、うん、まあ、このままになっても、まあ、それはそれでも、うん、しゃあないかっていうのも。
でも眠れなくなるのはしんどいですよね、でも。
うん、まあ、そっちの方がしんどいですね、やっぱね。
ですよね。
そう。
うん、私、どっちかって眠りが浅い方かな。眠れるんですけど、
うん、
でもやっぱすぐ目が覚めちゃう、最近、よく。年を取ったせいか。
うん。ああ、いや、でも僕もそうですよ。だから、うん、だんだんその年齢が進むにつれて、
うん、
長く眠れなくなる
のは。確かに。
うん、だから、以前は、うん、寝つきが悪いからって言って睡眠導入剤飲んだとしても、
うん、
6時間とか長きりゃ疲れてたら8時間とか寝れてたけど、
うん、
だからひどいと今2時間ごとに起きるとか、
ショートスリープですねそれは。
そうじゃなくても3時間ぐらいで起きてトイレ必ず1回とか、でもまた睡眠導入剤飲んだら寝るんですけど、
うん、
でもやっぱあまりにストレスが何かしらあると寝つけない、もしくは寝ても2時間ごとに起きてるみたいな、に風にはなるっていうのは確かにあるんですよね。
まあ、うん、もうそれはもう、ね、仕方のない話なのか。
まあね、だって日本人の3分の1が何かしらの睡眠障害になっているっていうぐらいだから。
今やっぱね、そうそう、睡眠についていろいろね、うん、話題になりますもんね。いろんな。
まあ、国民病なんでしょう。
国民病ですね。まあ、働きすぎなのかな、どうなんだろう。
まあ、仕事だけなのか何だか分かんないですけどね。分かん
ないですけどね。確かに。でも、ね、やっぱ睡眠は大事ですもんね。
まあね。まあ逆に寝れればいろんなものがストレスも含めてどうにかなるっていうの
は
結構やっぱあるんで。寝る、寝れないはでかいなっていうのは
そうですね。
ありますよね。それはね。
その辺も。まあうまいこと、ね、ちょっと、年とともに。なんかしんみりしちゃいましたね。
まあね。
まあ時間大丈夫、どうします？もう1時間。
ああ、僕の方は別にまあ大丈夫ですけど。
うん、じゃあ持っていきますかね。
はいはいはいはい。
ネタ持ってきたけど、全然ネタの話して。
あ、そう、そっちに行きますか、じゃあ、そっちの話しましょうか。
うん、ごめんなさい。
いえいえ。
久しぶりすぎて。
ええ。
あ、めっちゃがなってます。
いえいえ。
うん、じゃあちょっと、鉄道の話1個、じゃあ、いいですか、うん、じゃあ。
はい。
新幹線1チケット。
ほう。
これでタイムセールが。
うん。
50% オフがあったんですけど、買えませんでしたという話なんですけど。
ああ、そうか、あれ、そう、販売期間があって、うん、なんかネット上ではなんかみんな買おうとしたけど、なんか、あの、駅ネットに入れないよ、そういうのを見つけましたね。そういえば、確かに。
これ今月、ね、JR 東日本がキャンペーンを打ったんですけど、
うんうんうん、
朝5時からだったかな。
うん、ああ、5時からなのか。
いや、もう全然、あの、買えたらいいなぐらいな感じで。
うん。
だけど、全然、もう、かすりもしなかったですね。
ああ、でも、発売期間自体は、割と最近までやってたんで、5日の13時までやってたんですね。
うん、でももう全、なかったです。もう当日というか。
ああ、そうか、うん。もう買えるものがなかったのか。
もうあれどうなんですかね。そんなにいっぱいチケット売ってないか感じもするんですけどね、なんか。
まあもちろん、1列車あたりに席数限定とかは絶対やってると思うんですけど。
ね、
それ
も、
うん。
もううまいなというか。
うん。
50% オフですからね。さすがにみんな
と。まあ安いっすね、それね。
って言ったり、うん。まあね、そこ、まあ、新潟から東京に行っても何するってこともないんですけど、うん、4000円で行けますからね。
ああ、そうか。4000円か。それは安いな。
4000円になっちゃう
と。高速バスかよって値段で。
そうそうそう。安すぎなんですけど。
うん。
満足しちゃって。またね。普段だと 30% オフ、特ダネ割引っていうのが
ある。うん。
それはたまに利用したりするんですけど。
ああ、そうかそうか。
それでもまっすぐに売り切れて。
うん。
グリーン車の方がたまに安かったりするので、
ああ、たまにありますよね。
うん、そう。
グリーン車の方が安い。安が残ってるっていう。そう、う
ん。
あるある。
たまに、うん。数回に一回グリーン車に乗って、お
ぉ、うん、
感じで行ったりする。もうでも、東京に行ってもやることがなくてというか、最近。
うん。
うん、この3月にも、立教大学で研修会があったので、
ほう。
池袋に行ってきたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。それ以来、全然東京に行ってなくて。 あそこに、池袋にサウナが有名なカプセルホテルがあって。
あ、そうなんだ。
はい。一泊一万円くらいするカプセルホテル、カプセルホテルなのに一泊一万円くらいする
んですけど。ああ、まあ、池袋新宿はそうなんですよね。
そう。サウナ今大人気ですね、やっぱり。なんか。
ああ、やっぱ今でも人気なんだ。そうなのか。
好きな人がいて。ダルミさんはもう行かないですね、サウナは。
昔は行ったことあるけど、基本暑がりで汗かきなんで、もうサウナ暑すぎて耐えられないとかになってから、最近はもう全然入らないですけどね。
あ、もう最近なんかトレンドというか、ブームがあって、こう、熱波師っていうんですかね、
はいはいはいはい、
タオルで熱い風を、こう、仰いでくれる人がいて、うん、初めてそれ体験してきましたけどね、池袋で。エンターテインメントでしたね。
そうなんですね。
面白かったね。
そうか。
なかなか人気あるなぁと思った。
うん。
そうそうそう。うん。サウナも行ってきたりして。でも、あまり東京にあんまり最近魅力がなくてというか。
ああ。
うん。何もこう、そういうイベントがないと行かなくなっちゃいましたかね。まあ、イベントがあれば行くって感じ
ですか、ね、うん。そうですね。僕も最近あんまりお客さんでも東京のお客さんから呼ばれることも減ったし、まあ、イベント、去年ぐらいまで割と声優イベントとかアニメ関係のイベントとか行ってたけど、今年は何かとかぶってというか、中継とかぶってるからできないとか、当たらないとか、全然だからそういう予定も、ね、ないから、そういう意味では確かに行くのは減ってるかなっていうのは。
ね、そう、なんかね、うん、宿代も高いし。
あ、そう、ホテルが高いからね、
ホテルが高いから気軽
に行けなくなったんですよ。
そこが本当にネックですよね。
そうなんですよね。うん、そうだから今までだったらまあホテル5、6千円のところもあって新幹線を往復して、まあ別に2枚もかかんないからまあなんかあったらパッと行けばいいやって感じだったけど、ホテルが高いから、
倍以上しますよね。1万円もあったし、2万しますからね。
そう、あと直前とかだともう取れないとかね、安いところが。
あ、全然取れ、まあ、
うん、
本当に、もっと上がるのかな、これから。行けなくなっちゃいましたね、東京は。
だって普通に昔、なんだろう、コロナ直後とかになったら、4、5000円で泊まれたホテルが普通に1万3000円以上とかなってたんですから。
すごいですよね、だから。人気あるんですね、東京。
そう。で、週末とかだと平気で2万とか平気で、なったりするんで。
ね、みんなそうなんですもんね、やっぱり。
そうなんですよね。
ね、コロナ明けで。
うん、
観光業も一気に。
まあね。
って感じですね。嘘みたいに。
そうですね。だからそういう意味ではホテル、そう、どこに行ってもホテルが高くなってるから、
うん、
動きにくいっていうのは確かにあるんだっていうね。
そうですよね。やっぱね、その、ね、安い時代を知ってるか、ゆえに、うん、高くなったな、みたいな。
そうですよね、確かにね。
思、うん、ってますね。はい。まあ、これ考えずに、うん、チケット、いいチケット。
うん、どうしてもあれなんですよね、うん。東日本のエリアだけだと、静岡に住んでいると、うん、まあ、東京まで行かなきゃいけないから。
そうですね。そっか、そうですよね。
そう。
あんまり、あれですね。ちょっと、あんまり、あれですね。
食事が動かないという
か。確かに。
まあ、取れたら、今回でも、それが、簡単に手に入るんだったら、それこそ今回のね、うん、ニセコクラシックの会とかで使ってもいいけど、うんうん、まあそんな感じで全く取れそうじゃなかったしっていうのもあったし、
うん、
うん、なんでまあまあいいやと思いながら。
最近でも本当 JR 東日本本当キャンペーンしてて、この5月で 50% オフっていうのも実はあって、う
ん、ああやってましたよね。うん、
それも取れなかった。ああ
、どうなってるか。みんなね競争激しいですからね。
うん、そう、言ってんのかな？本当に、そんな感じ。うん、あとね、新潟だと、キュンパスっていうのがあって、
はいはいはい、はい。
乗り放題？
うん。
2日間乗り放題、2万で2日間乗り放題だったかな。
あ、
それもすごい人気あったみたいですよ。
いや、それは新幹線も込みで乗り放題？
あ、もう全部乗り放題。
ああ、それだったらまあ2万で安いか。うん、確かに。
だから、始発の新幹線とか、それ使う人がいて、すごい混むらしいですね。
うん、まあ、そうでしょうね。
始発して混むんだ
ろう。そうだろうな、確かにな。そう、
みんな弾丸でディズニーランド行ってますからね、新潟は。
確かにね。
使っていくって言って。うん。これ結構でも、うん、いろんなキャンペーンをしてるので。
うん。
使ってお得に旅行ができればなと。
そうですね。
待って、佐々木さんでも、だいたい決まってるんですか、その旅行、ブランドの ビザ、あの予約サイトみたいなのは。
いや、別に決めてるわけではない。うん、まあ、ホテルはまあね、まあ、普通の楽天トラベルだったり、ジャランだったりとか、うん、ああいうところで取るけど、うん。まあ、あとは、まあ、なんだろう、まあ、駅ネットとかで取るときは、まあ、普通に駅ネットで取るし、
うん。
うん、まあ、まあ、あとは、まあ、飛行機は、まあ、だいたい公式ページで取っちゃうしとかいうのは、
うん、
まあ、やってますけどね。うん。だから、なんだ、今、JR 北海道もエキネットを使ってるから、うん、
あ、へえ、
うん、だいぶチケットレス化が進んできたのと、割とエキネット割引で安くなりますっていうのをやってるんで、うん、あれは JR 北海道は前日までに買うとかいう条件なのかな、
へえ、
たら安いとかなってるのかな、
ほうほうほう、うん、そう、じゃあ各社違うんだ、サービスの内容が、
うん、そうですね、あとはまあ、うん、去年、おとし、どっちぐらいまでに、北海道行った時によく使ってたのが、アナで新千歳空港とかに来た場合に、
うん
うん、なんだ、その当日に JR の窓口に行くと、安い、なんだ、道東だけのフリーキップが買えますとか、道北だけのフリーキップが買えますみたいな。
うん。
うん、アナのやつとピーチのやつとかあったかな。
うん。
うん、それ使って、うん。稚内とかよく行ってた時は、それをよく使って、そうそう、特急の重積とかも無料で乗れてめちゃくちゃ割安なんで、で、4、5日ぐらい使えるんで。
へ、
うん。じゃあ、うん、北海道は割とよくそれ使ってたことがありますよね。うん、
でも、それこそ今回一緒に旅行に行く夫婦が行ってたんですけど、
うん、
もうホテルでこうサイトを見るじゃないですか、いろんなサイトを見て、
うん、
なんか裏側で、
うん、
なんか閲覧情報、クッキーかなんか見るんですかね、
うん、
それを見て AI が、
うん、
この人はこれを見てるからって言って、
うん、
サイトが値段をこうちょっとずつ上げていくから、キー情報をクリアした方がいいとか、そんなこと言ってましたけどね。
ああ、ホテルドットコムとかやってるかもしれないな、あの辺のところは。
まことしやかにささやかれてるらしいですよ。
ああ、確かにね。
一番情報見てるから、
うん、
AI が学習してるかな。何回か値段が上がってくんだよって。本当に、すごい時代になったな、みたいな。
ああ、ちょっと前にやった、うん、昨日、一昨日ぐらいにあった、アメリカの航空会社の記事で、
うん、
なんだ、割とその、行き来が多くて、お客さんが多い区間、
うんうんうん、
で、航空会社で撮ると、なんだ、二人で撮るとめっちゃ割安だけど、一人で撮るとめっちゃ割高になるとか、そういうのがあって、
う
ん。
そうそう、そういうのもありますよね。
そうそうそうそう。二人分と一人分がほぼ変わってないじゃんとか、そんなのがあるとか、そういうのが。
そう、
まあ、あって、そうそう。
むずい、本当に情報戦ですよね。
まあ、いわゆるダイナミックプライシング、まあ、その状況に応じて、まあ、飛行機は昔からやってますからね。
うんうん、まあね、JR だけかもしれない。JR って鉄道がね、それしなかったから。
うん、
まあ。それに慣れちゃうからですよね、確かに。飛行機は本当に日によってとか、時間で全然値段変わってきますからね。
まあ、そうですね。う
ん、まあ、そのね、あるべきなのかもしれないですけどね、私は。
まあ、多分 JR、特に東日本あたりは特にそうしたいんでしょうけどね、きっと。ね、やりたいんでしょうけど、ね、
本当に、越後線毎日乗ってるとすごい思います。うん、同じ値段なのに山手線と随分サービスが違うな、みた
いな。まあね。
そうそう、うん、電車広告も近い、うん、
ああ、まあ、それもありますけどね。
物の線のもと、うん、のとか感動しますよね、やっぱり。
あ、そっか。
キョロキョロした。そうそう。その時初めて高輪ゲートウェイ駅も行きました。
ああ、そうなんですね。
うん、うん。ね、最近も再開発してますもんね、高輪。
ああ、まだ降りたことはないな、結局。
ああ、そうか、うん。ハイカラでしたよ、ハイカラ。無人のコンビニとか。う
んうん、あ、そんなのあるんだ。
体験してきて、おぉ、ハイテクだなぁと思って。
うん。まあ、これから開発進むんでしょうけどね、きっと、ね。
みたいですよね。まだ何にもなかった、うん。まだ本当に。
まあ、リニアができないからな。あれができると。
あれ、あそこにあるんですか？あそこに作ろうとしているリニア。
まあ、あそこっていうか、まあ、品川なんですけど、
うん、
東京側の出張駅が。
うん、
まあ、あの辺一体、うん、開発されると思うんで。
うん、でも、もう着実に、建設は進んでいる。
ま、いや、まあ、着実にっていうか、やるとかはやってるけど、反対してるとか反対してるから。
まだまだ。
まあ、どうなるかわかんないけど。
まだそんな感じなんですね。
そうですね。
うん、まあ、
全然進まないっていう。感じですけどね。
でも、うん。なんか見て、乗ってみたいなって感じですよね。
うん。あの、新潟県あたりがなんだ、あの、何新幹線が、上越新幹線と、あとあの、何まあ、北陸新幹線、
うん、うん。
北陸新幹線も、あの、新潟県ど
う、うん、
通ってるじゃないですか、端っこを。
そうです、はいはい。
そうだから、あそこを、あの、繋ぎたいとか言って、最近なんかいろんなあの資産を出してたりとかしてて。
そんな話があるんだ。
そう、だから、なんだ、この間3パターン出てきたのが、
うん、
なんだっけ。あれ、どっからだっけ？糸魚川から長岡にミニ新幹線を作った場合と、あとは今の、北越急行北北線のルートをミニ新幹線化して、繋いだパターンと、あとは上越妙高から分岐して、で、長岡に繋いだパターンで、まあ、どれが、時間短縮がどれぐらいあって、で、費用はいくらかくらいかかるかみたいな比較表が出てて。
そうですよね。でもそのラインで、あんま乗る人いない、まあ、できれば乗る人が増えるのかな、とか。
まあ、どれもなんかの、結構な金額になってましたけどね。
ちょっと先の未来の話かもしれないですね。
まあ、どうなんでしょうねっていう感じですけどね。
そんなの見てみよう。
そう。
もう、どうします？まだ
言います。まあ、あと、これ映画ですか、これは。
あ、これ知らないですか、ヤベクさん。デス・ストリングス2。
これは何だ？
ゲームですね。
あ、ゲームなんだ、これ。
うん。
あの、
メタルギアソリッド。
ああ、メタルギアソリッドですか。
ザ・小島監督。
はいはいはいはい。
小島プロジェクト。
ああ、そういうことなんですね。
あ、そっか、これすごい面白いんですよ、これ。これが、バージョン2が、
うん。
今月の26日。
ああ、発売になるんだ。
うん、6月26日発売になるよっていう。
ああ、そういうことなんですね。そうか、そうか。
誰も言わないなって。
だってプレステ持ってないもん。そもそも。
ニンテンドースイッチだなと思うね。
ああ、まあね、あれはね、未だにまだ、この間発売になったのか。
そうそう、スイッチ2の話に
ばっかり。黙ってたけど当たってましたっていう芸能人とか言ったりとか。
そうなんですね。
友達なくすといけないってから黙ってたけど実は当たってましたって言ってSNS で明かしてる人とかいたけど
大人気でニュースになってましたよね。
ああ確かにね。
私の中ではこっちの方が、はい、でも今、うん、ちょうど子供がプレイステーション持ってっちゃったのでうちないんで。
ああそっか。そうかそうか。
プレイステーション欲しいなと。
なるほど。
でも10万コースだしな。
ああまあそうなっちゃいますよね。
なかなか決済が降りず。でもやってみたいなっていうゲームの一つです。はい。
そういうことか。
面白いですけどね。ようやく第2弾が。ちょっとリアルすぎてね、やっぱ子供には受けないと思うんですけどね。
ああ。
そうそうそう。結構グロいテスクなシーンとかもあるので。
ああ、そうなんですね。
もちろん怖い、ホラーっぽいところもあったりして。
ああ、まあ暗い感じの。
暗い感じですよね。でもすごいこうリアリティに追求してて、ワンも面白かったですよ。アメリカ大陸を横断する話なんですよ、歩いて。
あ、そういう話なんだ、これ。
そうそうそう。すごい面白いですよ。
ああ、そうか。
うん。まあ、結構メタルギアソリッドから好きなので、世界観というか、リアルになってる。これが今月発売ですということです。
おー。はい、そうか、そうか。
そうそう。まず、プレイステーションを買うところからなんですけどね。
まあ、そうですね。そこから買わないと、ね。
やってんのかな、彼で。大学生一人暮らしやってんのかどうかちょっとわかんないですけど。
なかなか忙しいとやる時間なかったかもしれないですよね。
返してって
、
戻してって思ってるんですけどね。はい、
うん、
スイッチ2の中でこれが頑張ってほしいなと思ってるのと、あと来週あれですよね、WWDC、
そうですね、
があるんですよね。それも、どうなんですか、界隈ではやっぱ盛り上がってるんですかね。
まあ一応ね、毎年のことですけど、
うん、
まあ、日本時間で言うと10日火曜日の2時から、
うん
うん、まあ、キーノートはあるんで、まあそれはね、生で見てようと思ってますけど、
うん
うんうん、まあでも最近、まあ特になんだろう、新しい Mac とかはもう一通り大体出ちゃったから、今年に入って、
うんうん、
まあ、OS の話でしょうっていう話。
うん、うん、まあそうです。まあまあまあ、
予想ですよね。
そうですね。毎回。
そう。まあ最近そのパターン多いんで。で、今年からなんだ、まあ、ルンルンでも言ったけど、バージョン番号が年号になるって話になってるから。
うん。
なんで、そう。なんで今までなんだ、MacOS だと15で、iOS だと18とかなんかバラバラでわけわからなかったんで。
はいはい。ああ、それいいんですね。わかりやすくて。
そう。だから、今回発表されるバージョンで全部26にするっていう。
ああ、もう26なんだ。
来年の。
うん、そうですね。来年発表のやつを今。
ということですね。うん。っていう話になってるんで。
それは。
まあ、その方が分かりやすいですけどね、確かにね。
Windows もそうですもんね。Windows も確か。うん、
ああ、まあ、確かに、
ね。Windows のバージョンもそうですよね。最近のやつも。
ああ、内部バージョンのH2。
あ、そうそうそうそう。
そう、24H2 とかね。
そうそう。あれはね、年号使ってるなと思って。西暦か、西暦使ってるんだ。
まあそうですよね。
じゃあ新しい OS、ソフトウェアのアップデートがある。Apple Intelligence でしたっけ？
ああ、まあそうですね。その辺も、うん、ありますけどね。
うん、AI、うん、AI ですもんね、Apple
Intelligence。うん、そうです、そうです。
まあ、でも AI、そこそ AI 使ってるカルケさんから AI 使って
ます。あんまり、なんだろうな、いわゆる自動なんだ、画像生成のやつ、
はいはい、
ステーブルディフュージョンとか流行った頃はちょっとかじりかけて、うん、Windows のノートでやったりとかしてたけど、
うん、
まあ結局その後全然何もしなくて、でもなんか、昨日ぐらいにふと思いついて、
うん、
昨日ぐらいっていうか、先週ぐらいからふとたまになんかチャット GPT でこれやら聞いてみたらどうなるんだとか、
うん、
やらしてみたらどうなるかとか、うん、っていうのをポツポツやり始めて、うん、で、昨日もたまたま割と仕事絡みで考えてた頃、うん、これってチャット GPT に聞いたらどう答えるんだろうと思ったら、割かしまともな答えが返ってきたんで、あ、割と使えるなとか思いながら。
すごいですね。本当に私も、どうぞね、小瀬から新広島行けるのって聞いてみたら、結構精度が高かったですよ。
あ、そうなんですね。
そう。やっぱり進化してますよね。
そう、あとなんだ。そう、前回のその、北沢くんとの収録の時も言ったんだけど、うん、なんだっけ、今、ね、僕が iPad Pro でやってる、ブルーアーカイブっていうゲームの、
はいはいはい、
自分が持ってる、まあ、キャラクターの、その、育成度合いを、
うん、
どっかで公表できないのかっていうやつ。
AI で？
いや、言わなんだ、その、なんで、ゲーム内で、例えば、友達登録とかしてたり、あとサークルっていうのかと同じサークルに入ってたりすると、
うん、
その中で、自分が、持ってないとか、持ってるけど、例えばゲームの中で、まあ、なんだ、例えば敵と3回戦いますと、で、そのうち、1回目で使ったキャラは2戦目では使いませんとか、いう風になった時に、2戦目でも使いたいっていう場合に、フレンド登録してるフレンドが持ってるか、同じサークルの人が、持ってて、そいつをレンタル、棚に並べてると、
うん、
まあ、AP とか、まあ、いわゆるお金みたいなやつ、ゲーム内の。あれは、うん、かかるんだけど、レンタルできるっていうのがあって、
うん、
で、まあ、で、自分で変えて、それで、有利にゲームをやるっていうのがあるんだけど、
うん、
そこのレンタル棚に出しとって、自分のキャラが使われると、こっちに、いわゆる AP を、お金みたいなのが入ってくるんですよ。でゲームプレイするのにその AP がないと、てか、たくさんあればたくさんプレイできるんで。
ライフ。
そう、ライフみたいな。AP が欲しいんだけど、じゃあ、なんだ。でも、何を出したら、たくさん AP が稼げるか、
うん、
要は、たくさん、何？あまり逆に、僕のフレンド登録してるフレンドの人たちと同じサークルに入ってる人たちのニーズがわからないわけですよ。
一人だとね、
そう。で、僕はゲームの中で一応サークルには入ってるけど、うん、別に誰かと喋って友達になろうとか一切ないんで、一切喋らないんで、そこで話して何が欲しいですかとか話し聞いてるけど一切ないんだけど。
渋いな。
そう。なんだけど、要は自分の持ってるキャラは、ここだけ、 誰が、まず何が、キャラクターがいて、うん、自分の持ちキャラクターとして、うん。で、どのキャラはどういう育成状態ですよっていうのが分からないと、
うんうんうん、
いや、逆にそれを分からせ、知らせる方法があれば、相手側からリクエストもらえるじゃないですか。
うん、
してもらうと可能じゃないですか、うん。これは出してくださいって言って。
それを、
うん、そう。でも、でもそれをやる仕組みは、ブルーアーカイブの中にないんですよ。
ああ、あえてそうしてるのかな。
まあ、わかんないけど、ひょっとしたらそのうちやろうと思いつつ、まだやってないってかもしれないけど、で、考えたのが、じゃあ自分でネット上にホームページかなんか作って、うん、ワードプレスでも何でもいいから作って、そこで自分のあの、何持ってるキャラ、
うん、
まあ一覧表にするなり、
うん、
まあ種類があるんで、何系統の攻撃するとかなんかあったりするんで、うん、うん、それであの、全部こう、何自分の持ってるキャラと、育成度合い、どこの部分の育成は何、いくつまで育成とかなんかあったりするね、レベルがいくつとか。うん、っていうのを全部出して、あの、ここを見て、このどのキャラが欲しいか言ってください。そしたら僕はレンタル出しますよっていうことをやったら、効率よく AP が稼げるんじゃねえかって思ったわけですよ、僕は。
渋すぎる。
で、あの、で、それを最初、前回の収録の時は、ワードプレスとかでそんなの作ったらいいかなと思いつつ、うん、でもまあ、作るのはまあまあ大変じゃないですか、それは。
うんうんうんうん、
で、ふと思って、うん、
あ、それをね、
そう、
AI で。
それはあの、何が、あの、簡単に作れるなんかやつないって、チャット GPT に聞いてきたら、
うん、
なんかあの、なんだ、チャット GPT が答えてきたのは、なんか対話形式で、あの、うん、やると、あの、オーダーに合わせた、あの、うん、ワードプレスなり、まあ、ワードプレスじゃない場合もあるけど、うん、そういうサイトを自動生成するサイトがあるよってちゃんと教えてきたんで、お、ちゃあるんだ、ちゃんとと思いながら、いっぺんやってみようかなとか思いながら。
わかしこすぎるな
ぁ。お、なんかちゃんとあるじゃん。っていうか、ちゃんと答えてくるじゃん、こいつとか見ながら。
ちゃんと的確な質問だから。
そうそうそうそうそうそう。そう、なんか、ちゃんと使った方がいいなと見ながら最近改めて思ってるんですけど。
本当そうですね。いや、本当に使いこなせると多分結構いろいろ世界広がるのかもしれない
です
ね。
そうそうそう。そのうちなんかあの、本当にあの、最低指示するだけでサイト丸ごと一個作っていくんないかなとか思ってるんですけどね。
う
ん
う
ん、
ねえ、どこまで賢いんだろう。すごいなぁ。
そう。いや、多分、その仕組みさえ作ってしまえば自動生成、サイトの自動生成とかって別にできると思うんで。
うん、もうね、その辺はお手のものかもしれないですね。
そう、だから、この間、そうそう、やり出したのがそうだ。そもそも、シズマックのホームページで、新しいサービス内容とかのページを作るのに、あの、なんだ、例えばファイルメーカー関連のページ、まあ、もともとあるけど、もうちょっと直そうかなと思って、あの、思ってたんですけど、そこに書くのに、まあ、まずじゃ例えばファイルメーカーの、基本説明とか一応さらっとざーっと書くじゃないですか、普通は。ファイルメーカーとは何ですかとか。そういう基本的な内容を書くのに自分で書くのめんどくさいから、チャット GPT にあの、ファイルメーカーのサービスの、 あの概要説明を書いてって言ったら、ざーっとちゃんとしたのまとめ出してきたんで、これでいいやって言って、コピペして貼ったんですよ、ホームページに。
人がやる時代ではなくなってきますね。
そうそう。で、あと、そう、昨日やってたのが、その画像生成。
うんうん、
で最初はなんか、例えば YouTube も見てて思っててなんか、うん、あの、なんかネッシーのフェイク画像とかできるとかってやったら、なんか普通に出てきたんで。
で、ね、画像生成もね、あの、
そう、
ね。ジブリの画像生成がものすごい流行りましたよね。
ああ、一時ありましたよね。
ジブリ風にするやつです。あれもすごいですよね。
うん、
すげえな、
うん。で、だから僕、そのホームページ作るのに、ね、だって、うん、何画像化するとか図にするとかって苦手なんですよね。文はまあ別に書こうと思えば自分で書けるけど、
うん、
図にするの苦手なんで、その図、うん、図をチャット GPT に作らせてようかなと今思ってて。
そうなんだ。そんなこともできるんだ。
まあ多分できると思うんですね。あの感じで、写真とかでも作れるんで。なんか今それ作ってホームページをもうちょっとあの、わかりやすく見やすくしたれって思ってるっていう。いや、うん、そんなことをやってますね。
すごい時代にが到来してますね、本当に。
いや、でも多分それをができるかどうかで効率でね、変わるんで。
うん、いや、もうそれすぐ話ですもんね。
うん。やっぱ手作業でやってる場合じゃないよって話になりますからね。
いや、どんだけ使いこなせるかですよ、本当に。
まあそうなんですよね。
うん。
まあでも、Apple、まあ Apple Intelligence、かなりもうちょっとなんだ、Siri と、 なんだよ、シリの中に、まあ、アップルインテリジェンス入れて一体化させようとしてるけど、
うん、
結構なんかうまくいってないんで、なんかリリースはもうちょっと遅れそうみたいな話になってるんで。
へぇー。まあ、シリみたいなのも。
まあ、シリの、
進化系。
うん、そうですね。シリの、まあ、インターフェースとしてはシリと同じなんだろうけど、うん、
音声入力、
うん、もうちょっと、うん、そうですね。そこでもっと回答させるのに AI でもうちょっと的確に、うん、あとなんだ、その人個人に合わせた答えを出すっていうのを
やる。パーソナライズできると
き。そうそうそう。っていうのと、なおかつ、Apple は、うん、セキュリティ上、その、データを外に出しませんっていうふ
う
に宣言してるから、ユーザーに向けて。
うん、
だから、ネット上に投げるじゃなくて、それを iPhone の中で完結させるっていう AI を作りたいとかっていう。まあ、Mac とか iPhone とか iPad とか、
うん、
の端末の中で完結させる AI を作りたいけど、
うん、
なかなかうまくいってないよみたいな話があって。
とはいえ AI はね、やっぱビッグデータの中でできるもんだから、難しいですね。
まあね。でも、Siri のレスポンスで答えようと思ったら、ビッグデータに投げて待ってる時間とかないから、ね、っていうことがあったり、まあ、特に、ね、携帯回線で外出先で作ったりすると遅いと、やっぱり、待ち時間発生するんで、まあ、ローカルでできたら確かにその方がいいっていうね。
そういう話になってくるのかな。
多分そうだと思うんですけど。
まあ、でもそうですね、確かに、その、ね、個人特有のね、AI ができると、それはいいですよね、確かに。
そうそう。だから、ね、そういうのも含めて、なんだ、答え出してくれると、
今
なんだ、一番いいのは、例えば僕がよく、例えば、僕だと Yahoo 乗り換え案内とかで、自分の最寄り駅からどこどこ行くのに、しょっちゅう検索かけてるわけじゃないですか。だからまあ、ベストとしては、その、アップルインテリジェンスが、その、僕のアプリの使い方を見て、
うん、
あ、こいつはいつもこの駅から乗るんだなと思ったら、東京に行きたいんだけど何時ぐらいに乗ればいいとか言ったら、うん、あ、こいつはいつも何時ぐらいに、寝起きしてるから、だいたいこれぐらいの時間に起きるこの列車を案内すればいいんだなっていうのを、こっちを条件付けしてなくても、勝手に答えてくれるっていう。
そうね、何回も検索すればそうなってくるわけ
です。まあ、そういうことを多分アップルはやりたいんだろうと思うんですけど、うん、
超便利だ。超便利な時代が来る。
そうそうそう。まあまあ、頑張ってねって感じですけどね。
本当にでも、すぐ来そうな気がします。なんか、この本当にね、チャット GPT の進化を考えると、あっという間に来たなっていうのは、本当感じますね。
まあそうですね。
うちの Google スピーカーはこれ以上進化しないんだろうかっていう。ね、Google スピーカー進化してほしいんですけどね、もう全然。
ああ、
聞いてもよくわかりません。
ああ、うちもだって、エコードットと Google Nest、あと Google Nest Hub と、まあ、あと Apple 製品はあちこちにあるんで Siri があるけど、結局、扇風機のスイッチ入れて切ってと、ラーメンタイマーしか使ってないからな。
そんなことがいいのかな、どうなんだろう。
そう。っていうか、アマゾンのエコードット、
まあ、最近もないですよね。最近、あんまりもう感じやめちゃったのかな。
まあいやまあ、新型モデルも出てたりはするし、いろいろやってるみたいだけど、なんだろう。要は、アマゾンでなんか、普通に iPhone とかで買い物するじゃないですか。で、iPhone ではもうなんか今配送中ですとか、今もう置き配で配送終わりましたとか、で、下手したら置き配だと写真付きでこうね、配達員の人が写真撮って、で、もうメールで到着しましたって言って、クリックしたら、写真が出てくるじゃないですか。なのに、エコードットのあいつは、出荷されました。今配送中ですって言ってくるんですよ、通知で。
開発が止まってるからみたいな。
そうそうそうそう。お前、iPhone アプリで配送されたって言ってんだから、それぐらいは反映しろやっていう。
アップデートしなきゃダメですよ。
そうそうそうそう。そう。それぐらいはやれやって思うんだけど、それすらできないっていう。
すごいな、かけ離れちゃって。
そうだな、まあ、アマゾン頑張れよって感じですけど、その辺も。
だけど、あんまり言わないですもんね、エコードットも。
まあ、以前ほどはね。まあ、で、音声入力も珍しくなくなったし、それこそ日本のメーカーですら音声入力普通にできて、実情的にできちゃうから、も
う
そこにアドバンテージないですもんね。
そうなんですね。もう、どれも一緒になっちゃってね。今週任されたってことか。
そう。
すごいな。 じゃあ今後の、はい、AI の進化にどう。本当にどう使ってる、ね、使いこなしてる人の話を聞きたい。まあね、YouTube とか動画いっぱい上がってますけどね。うん、まだ実生活になかなか溶け込めないというか。
あれなんですよ。だから、一戸建てだと、割とやろうと思えば多分できるんですよ。
うん、
それこそ、ね、窓、なんだ、玄関の鍵とか、
うん、
あとはなんだろうな、まあ、自動的に、まあ、そうね、やろうと思えば、エアコンオンオフの類とか、照明オンオフの類とか、できるけど、賃貸だと結局そこいじれないから、ハードウェアを。
うん。
うん、から、
限界が
そう、うちも例えばなんだ、玄関のノブとか、あの辺の構造によっては、なんだ、まあ、例えばそれ AI までいかないんですけど、例えば iPhone アプリとかなんかで、Bluetooth で操作すると、物理的な鍵を持ってなくても、iPhone で操作すると、鍵開きますみたいなやつが売ってるんですけど、
うん。
でも調べたら、うちのマンションの形状のやつだと、ドアノブだと付けられないっていう。
ドアごと買えないと思うんですよ。
そう。で、結局、照明のオンオフとかも、まあ、赤外線のリモコンとかで持ってくればできるんだろうけど、まあ、例えば壁のそのパネルとかで切り替えるやつとかだと、まあ、あるけど、それこそ物理的にエミュレーターじゃねえよ。アクチュエーターで、なんか腕みたいなのが出てきて、それでペチって押すとこ、物理的に押してくれるやつとか売ってるけど。
そんななるんだ。
まあ、そこまでやる気ないしっていうか、そうなると結構高いからっていうのもあるから。だから、一戸建てでそういうコンセント の壁ボタンとかを勝手に変えれるとかだったら、もっとやろうと思えば音声でとか、ね、自動化とかはできると思うんだけど、なんせそれはなかなか日本じゃ難しいでしょっていう。
そういう方向性なのか。
だからそういうのがそもそもなんだ、住環境というか、に合わないとねっていうね、いう感じですよね。
自動化。まあ、したら便利なんでしょうけどね。
まあ、本気でやろうと思えば、自分の寝起きと、ただなんだ、僕みたいなんじゃなくて、ちゃんと決まった時間に朝起きて、会社に行くとかっていう人だったら、決まった時間になったらなんか、起きる時間になったらなんかいい感じの音楽が流れていて、照明がついて、自動的になんか動いて、窓、それこそ、カーテン開いてとか、やろうと思えばできるんだろうけど。
それもそれでもなんだろう、なんか無機質な気もするし。
いや、まあ、見当ててもいいと思うけど、
便利な
だから、持ち家で自分の家をいじれるんだったらそれいくらでもできるだろうけど、賃貸じゃそれは無理ですねっていう。結局そこに落ち着くっていう。
賃貸でもできる何かあれば。
まあね、探せばあるかもしれないけど、まあそこまで別にやる気ないし、朝日の出とともに起きる気ないから。むしろもっと社交性を上げてくれとか思ってるから
。本当に。寝かせてくれと。
うん、
それもそれで。すいません。また今日もちょっと遅くなっちゃった。こんな感じしますかね、もうすいません。
そうですね。はい。
時間半過ぎちゃいましたので。
ええ
ー。またじゃあこれで、これを機に、月1ペースでいけられたら嬉しいなぐらいにしましょう。でも来月から働き方忙しくなりますもんね。
ああ、そうですね。7月、8月はまだ中継が結構ハードなのがあるから、なんとも言えないけど。まあ、合間を見てできそうだったら。
うん。
またちょっと声かけてもらえればできそうだったら。
ああ、そうですね。わかりました。その程度で。
はい。
私は喋りっぱなしで、なるかさんにアップデートとかするのも大変なんですけど。
いいえ。
はい。そんな感じで今回は、
はい。
とりともない話でしたけど、ありがとうございました。
いいえ、こちらさんありがとうございました。
楽しかったです。
はい。じゃあね、こんなところで締めましょうかね。
はい。
はい。じゃあ、ということで、お届けしました IT マイティでした。お届けしたのはタロケンと、
ドボタのリュウでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。